もう一度 MSRE 第54回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は先週に引き続き今週もさよなら勝ちを収めたんですよ。日曜日ね、
またやったんすね。
さよなら最高、最高だった。
それは高村さんが最後決めた感じですか？
いや、今回は自分があんま絡まなかったんですけど
ね。なあ、
でも終始結構いい試合。
いや、いいじゃないですか。素敵。
そうそう、一つ宣伝があって。
はいはい、聞きたい。
ストリートファイターリーグ開催です、今年も。
そういえば去年もこの時期でしたよね、
うん、そうなんです。もう12月まで毎週2回ぐらいやるのかな、うんうんうんうん、全部リアルタイムで見れないと思うんですけど、ストリートファイターのプロがリーグ戦をやるので、はい、まあ、興味があればぜひ。
楽しそう。
なんで俺が宣伝してんだって話なんですけど。
いやいや、ストリートファイター普及される方におきましては必ず見なきゃいけないというシーンシーンですよね。
そう、じゃあ行きますか。
はい、
本編、
本編行きましょうか。
はい、じゃあ早速 SR 本読んでいきたいと思います。前回の振り返りからいきます。前回はテストの作成環境構築という話をした上で大規模なテストの章に入りました。はい、大規模なテストっていうのは、まあ、Google の規模の大規模さを前提にどんなテストをしていくかという話で、まあ、スケーラブルなツールを前提にテストをする難しさについて話していましたね。はい、なんかコラムでは API をバイパスするようなソフトウェアの扱いについて、まあ、きちんとバリアとかモニタリングツールとかを使いながらリスクを排除しましょうという話があったりであるとか、結構データベースのインデックスの選択であるとか、コンテナのスケジューラーみたいな、結構インフラレイヤーにでスケーラブルに動くようなツールのテストについても想像を巡らせていて、まあ、そこで依存性みたいな話もしましたね。片方コンテナの負荷分散をするツールとコンテナのアップグレードをするツールっていうのが両方動いた時にそれが競合して動く場合があると。でそれを加味してきちんとテストができているかとかいう観点も非常に重要で、まあ、スケーラブルなものを考える時は結構そのユースケースを考えた上で、まあ、そのテストをどんな切り口でテストすればいいかっていうのを考える必要がある。その部分やっぱ難しいねという話になりました、うん、はい、
はい、
ここまで大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、で今日はその次 17.3.2 ディザスタのテストというのからいきたいと思います。はい、ディザスタのテスト、はい、言葉聞いて何か分かります？
ディザスターリカバリーなので、はい、という言葉を知ってるので、はい、おそらく遠隔地に保存されているデータ、
はい、
あ、まあ、ディザスターだから遠隔地のデータ に対して、うん、データなのかシステムなのかさておき、うん、それに対してテストをするということなのかなと思ってます。
はい、そうですね、まあ、大体あって、そうディザスターって災害を意味しますが、何か大きめの災害が起きた時に、うん、そこからそのサービスを継続させるために復旧させようと、う
ん、はい、
例えばじゃあ東京沈没ってなったら、うん、大阪できちんとサービスを運用できるように、
うん、
リカバリーの、オペレーションしましょうと、
はい、
いうことですよね。ディザスタリカバリーっていうのは基本的に大規模なマイグレーションというか切り替えを伴いがちですね、うん、
はい、
っていうディザスタリカバリーについてまず知らないとこの章は読み始められないもう難しいなというふうに思うんですが、はい、まあ、それの前提知識をもとに読んでいきます。はい、ディザスタリカバリーツールの多くはオフラインで運用されるように注意深く設計できますと。それらのツールは以下のような処理を行いますということで、3つあるんで読んでいきます。クリーンにサービスを停止させた状態と当下のチェックポイントの状態の計算。2つ目、既存の非ディザスタ検証ツールで読み込み可能なようにするためのチェックポイントのプッシュ、はい、3つ目、通常のリリースバリアツールのサポート。このツールはクリーンスタート手続きを起動する、
うん、
と書いてあるんですが、これの価値とか意味っていうのは分かったりしますか？結構全然分かんない感じですよね、
うん、
多分ここには隠れた前提があって、
はい、
何の話をしてるかというと、ディザスターリカバリーの、 パッシブの方、アクティブじゃない方、
うん、
要するに大阪側、最初の例で言った、はいはい、側を、まず想像してほしいんですけど、はい、そういったものって基本的に停止しているわけなんですよね、
うん、
でその停止して運用するっていうのをオフラインで運用するということをここで言っているわけなんです、
うん、
はい、でその上で、停止された状態でもきちんとチェックポイントの状態を計算しましょう。要するに、うん、いつ止めたかっていうのをきちんと把握した上でデータがどこまで進んでるかっていうのを計算しておきましょうという話が一つ目、うん、で二つ目はディザスタ検証ツールっていうのは停止していてもそれを読み込めるっていう前提があるんですけど、2個目はそうじゃなくて普通にアプリケーション側から使えるようにするためにきちんとチェックポイントをプッシュできるように、要するに立ち上げるようにできるようなものが必要ですっていう話、うん、で3つ目のリリースバリアツールのサポートっていうのはクリーンスタートっていうのはこれ何言ってるかっていうと、うん、その久しぶりに起動するわけじゃないですか大阪の、
はい、
もしかしたら5年ぐらい起動してないのかもしれない、いやそんなこと訓練をしてればそんなことないんですが、うん、久しぶりの起動に際してリリースバリア、なんか前回のショーでも出てきてますけどリリースバリアって言って本当にそれが本番サービスに入れていいかっていうものを確認するツールっていうものがないと、うん、今度そのサービスに入れた時に壊れちゃう、
うん、
ディザスタリカバリーあるあるとしてはやっぱり切り替えたんだけどうまいこと動かないなんてことはよくあるわけで、うん、そのあたりもリリースバリアツールのサポートをしましょうということが書いてあります。
はい、
はい、なのでディザスタのテストというのはこういったものがあるよということを言ってますね、
うんうん、
はい、なんかこうディザスタリカバリーって基本的にやるだけであればなんかざっくり東京大阪で言うとね東京のものを大体コピーして止めておいてで定期的にデータマイグレーションだけしておいて、うん、なんか問題あれば起動して、エンドポイント変えるとかでいいような感じはするんですけど、はい、今回言ってるのはそれをちゃんとテストしましょうっていうことを言ってるわけなんです、うん、はい、でじゃあどういうテストがあるかっていう話をしているのがこの3点になると、
はいはいはいはい、ああそっか、なるほどね、は
い、で観点で言うとちゃんと停止中でもデータの進み具合っていうのを確認しましょうって話とか、
うん、
リリースバリアのツールとかを使ってクリーンなスタートをきちんと保証しましょうであるとかっていうのをやろうとしている、
うんうんうんうん、
と書いてある。
なるほど、
はい、なのでこのディザスターテストのこの3つのポイントを話す上ではやはりオフライン側のテストをしようとしてるっていう前提がないと結構大変なんじゃないかなという気がします、
はい、うん、なるほどね。そっか、今までずっと話してたのは動いてるシステムに対してのテストって話をしてたけど、はい、
プロダクションテストとかはまさにそうです
ね。そうですよね、まあ、ステージングにしてもそうですよね、うん、常にというか、まあ、開発しながらなんで常に動いてるようなもので、こっちは全く、まあ、全くではないのかもしれないけれども手を入れる回数が少ないものに対してどうやってやっていくかみたいな話をここで要約してってくれてるってことか。
そうです、そうです、
はいはいはい、
それにこの 17.3.2 でがっつり時間を割いて
るという
感じですね。
はいはい、ようやくなんだろうスタートラインに立てた
感じが。いや、これむずいと思いますね。僕もパッと入ってこなかったんで、うんうんってなるポイントかなと思う。
はい、
で、その次に書いてあるのが、まあ、これらの制約、オフラインであること、うん、チェックポイントが確定していること、ロード可能であること、あとクリーンスタートが保証されていること、はい、これらが守れないような場合であれば、わずかな注意を払うだけでそのツールがいつでもうまく動作すると言い切るのは難しくなるでしょう、うん、はい、だからディザスタリカバリーを簡単に行うってことはかなり難しくなるでしょうと、うん、なのでディザスタリカバリーをやる上ではこういった制約、今言ったオフラインチェックポイント、ロード化の国スタートっていう4つの制約をきちんと満たし続けるようにメンテナンスをしていく必要があるということを言っています、う
ん、はい、
かなりニッチで特別感のあるテストのケースの話を今しています。相当細かい、でも、ね、やっぱ17章なんで、うん、SRE 音も、
はい、
その一般論というよりはもっと格論の話がいっぱい出てきてるわけです。
なるほどね、
はい、なんかディザスタリカバリーをちゃんと実装してる会社さんってそんなに多くない認識、まあ、ウェブサービスいっぱいあって細かいものの方が数は多いので、うん、
はい、
僕はそれらも対象にして今多くないっていうことを言ってるんですけど、
はい、
そうやってる会社はやる、うん、もちろんちゃんと、
うんうん、
で特にサービスが大きかったりユーザー規模が大きい、
うん、
ユーザー数が何万とか何百万とか、うん、とかっていう大規模システムになればなるほどこういったシステムはありますね、
う
ん、ディザスタリカバリー、
そうですよね、
はい、
なんかあまり今まで携わってきたお客さんってもう ディザスターリカバリーの環境を作ろうか作らないか迷ってんだよねみたいなお客さんの方が多かったかなっていう感覚が多いですね。
ですよね、
うん、
なんとなくそう なので非常に大規模なシーン、
うん、
またはね、あと自分の経験だと小規模だけど、
はい、
結構国関連のサービスでにシビアな24365を求められるシーンとかだと、
うんうん
うん、10代前後とかの構成でも、まあ、こういった冗長性を要求されることっていうのはあったりしましたね。
なるほど、
はい、とまあ何か全システムがこれを必要としてるわけではないんですが、うんはい、ディザスターリカバリーをするシーンでテストって考えた時にはこういったものがあるということです。
はい、
はい、じゃあ次いきましょう。
はい
はい、次オンラインの修復ツールは本来的にメインストリーム API 以外のところで動作するものであり、そのためのテストはさらに興味深いものになりますと。はい、分散システムで直面する問題の一つが、もともと結果整合を持つ正常な挙動が修復とうまく折り合うかを判断することです。はい、例えばオフラインツールを使って分析できるような競合条件を考えてみましょう。即時の整合性のテストは難しくないことから、オフラインのツールに関しては結果整合ではなく即時の整合性を期待します。状況が複雑になるのは、修復用のバイナリは概して競合相手であるプロダクションのバイナリとは別個にビルドされるためです。その結果テストの実行中にトランザクションを観察できるよう統合されたバイナリを構築しなければならなくなるのです。ちょっと前提に前提が重なりすぎてて、いや僕は呪文を唱えたかのようになってるのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
いや完全に本当にすいませんって思ってるんですけどマジでこう分かんないんですよね、ここ。
そうですよね、
はい、
僕もちゃんと理解しきれたかでいうとかなり怪しいな。おそらく言いたいことっていうのは、
はいはい、分散システムの話をしてるんですよね、
はい、
で分散システムっていうのは、いろんな箇所でいろんなタイミングで処理がスタートする、はい、
うん
うん、なんですが、それが本当に大丈夫かっていうのは、それが処理が終わった先で整合性を確認をしに行くんですね、はいはい、それを結果整合性と言っています、うん、ただオフラインツールの場合って、基本的にアクションするタイミングっていうのは決まってますので、うん、その結果整合とかっていうその遅延した整合性の確認というよりは、うん、本当にもう処理した段階で即時性のある、うん、即時の整合性の確認をしに行っちゃうという特性の違いがあるというのがまず大前提として話されているわけなんですね、
はい
はいはい、で状況が複雑になるのはって言ってるところから先は、はい、修復用のバイナリに関しては競合相手であるプロダクションのバイナリとは別個にビルドされると言っているわけなんですね。なので、はい、修復用のバイナリの確認をしようとしたときに、プロダクション側のバイナリのことを勘案した上でテストをしなきゃいけない、
うん、
はい、でその結果テスト実行中にトランザクションを観察できるようにするために統合されたバイナリを構築しなきゃならない。要するに、ディザスター側、ディザスターリカバリー側のバイナリをビルドするのにも、プロダクション側のバイナリと一緒に構築しない、ビルドしない限り、うん、それがテストするのが難しいということを案に言いたいんだと思います。うん、はい、まあ、なんかちょっとね、ユースケースが具体的に書いたいんで難しいんですが、まあ、基本的に分散システムを前提として、プロダクション環境を運用している環境、うん、これはかなり大規模で、それが Google の環境だという話だと思うんですが、そこからすると、ディザスターリカバリーの環境っていうのは即時性の整合性の確認をするというのが非常に特徴的だとまず捉えてるんだと思うんですよね、
うん、
はい、なので整合性の確認の仕方に差があるので、
はい、
気をつけろよという話だと思いますね、うん、ざっくり
言
うと
ね、
はい、整合性っていうのはその全システム全体が一貫して、
うんうん、
データがきちんと揃っているかであるとか、うん、はい、プロダクションレディの状況になっているかっていうのは確認なんですけれども、
うんうんうん、
はい、ざっくり理解でいいと思いますし、そうですね、まあ、なんかこう具体的な例がなくざっくり書かれているので、
はい、
まあ、このぐらいでいいかな、ま
あ、こんな風に捉えとけばいいよという話なんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
このぐらいのこうもやっともやっとというかこうふんわりした感じでこの後もずっと続きます。
いや
3回ぐらい前からね、大変だねとかしんどいねとか言ってるんですけど、
はい、今回もまだ、
いや、
そのトンネルの中、
そうですよね。いや、そう、読んでみて分かったのは、本当に分からないんで、ふんわりまず理解したいっていうのが
今
の、
あ、ですよね、
今の菱田さんのニーズですね。
はい、なので、このあたりも整合性の特徴の違いがあって、それを、勘案して、
はい、
ディザスタ側をテストするシーンでは、
はい、
きちんと分散システムで、結果整合を取ってた部分も加味しながら、うん、トランザクションを観察するようになんかこう統合的に処理した方がいいよみたいなことが書いてあるみたいな、うん、
はい、
ふんわり、
はい、ありがとうございます、
はい、あ、そうなんだみたいなやつが4つぐらい重なった先の話をしてるのでかなり難しいですよね。はい、じゃあ次いきます。統計的なテストの利用ということで、はい、ファジング用のレモン、分散環境のためのカオスモンキーやジェスパン、ジェプセンか、
うん、
などの統計的な手法は必ずしも再現性のあるテストではありませんと言っています。まずファジングいかがでしょう。
ファジング、わかんないです。
ないですかね。
はい、
ファジングっていうのは
初めて
だ。ちょっとさっき知らあれちょっとファジングっていうのは、無効不正または予期しない入力をシステムに対して挿入して、
はい、
ソフトウェアの欠陥脆弱性を明らかにする自動化されたソフトウェアテスト手法、
はい、
ということなので、何かこう目的があって、
はい、
テストをするというより本当に無作為にデータを投入して、
はい、
そこで欠陥とか脆弱性を探すみたいなテストのやり方ですね、
うん、
はい、
うん、
でカオスモンキーとかっていう例が出てるものも、これも何か特定の処理をすることを保証してテストをするというよりは、非常にランダム性の高い処理によって、はい、その分散環境がどのぐらいの冗長性を保っているかであるとかを確認するためのテストなんですね、うんうん、なのでもともとこの最初に出てきたツールっていうのは再現性のあるテストではない
ん
ですよ、
うん
うん、まあ、そういったテスト手法があるという、
はい、
ことなんですね。テストっていうとなんかこう毎回 A という処理をして、
うんうん、
その結果確認するみたいなイメージがあると思うんですけど、
うん、
そうではないものが存在してるわけなんです、
うん、
はい、でコードの変更後にこういったテストを単純に再実行しても以前の障害が治っているかどうかを確実に知ることはできません、
うん、
そうですよね、
うん、
イメージ置きます。なんか10台ぐらいあって、
はい、
じゃあ2台落とすっていうのをカオスモンキーで例えば走ったとして、
はい、
次の瞬間1台しか落とさない場合だってあるんですよ、
はい、
そしたら前回の問題を解消したと思って次もう1回カオスモンキー実行して、別に処理が違うわけじゃないですか、
うん、
障害のね、
うん、
でそうすると前回の問題が確実に治ってることは、分からないよと言っている、
うんうんうん、
全然難しくないのでここは大丈夫ですか、
ね、ここ大丈夫
です、はい、よかったです。
逆になんでそのカオスモンキーみたいな、その全然別なテストをやるのっていうのがここからなんかどういうことに役立つかっていうのが書いてあるのか
な。まあそれはね、統計的なテストの目的みたいなものを調べるとよくて、
うん、
基本的にその予期しないものに対する予期しない脅威に対する対策っていうのをやらないと、
うん、
決まりきったルールでのテストしかできなくて、それには限界があるんですよね、
うん、
はい、なのであえてこういったランダム性の高いテストを入れるというのも、テストというか、
うん、
その冗長性を高める上で効果的な手法とされているはず。
なるほど、はい、
でなぜと言われたら、そういったその未知の脅威に対する対策をしようとしたときはそういうことがあるよねっていう感じですかね。
なるほど。
なんかね、こう自分の周りでも想像してみるといいかもしれないですね。こう避難訓練とかでも基本的に火事が起きるのを分かってて避難訓練したりするじゃないですか。
はい、
はい、でもなんか僕らが本当にやりたいのって、日常に非日常が起きた時もちゃんと立ち回れるようになりたい
ですよね。そうですよね、う
ん、ざっくり目標として、うん、
はい、
ってなったらなんか事前にお伝えいただいてないような困難が急に来た方が本番っぽくないですか、
はい、まあ確かに電車に乗ってる時に火事って言われる方が
火事でも何でもいいですよ、はい、なんか強盗が来たとか、
はい、
ですよね、そっちも実践的だし、うん、なんかこう自分が想定していないものに対して対策ができてるかって確認をしやすいですよ、
うん
うん、なのでまあこうざっくりこうなんとなく考えても 効果的というかいつもやってるテストとは違った毛色の効果的なテストっていう認識が持てるんじゃないかなって気がする。
そういうことですね。
はい、
確かに確かに、はい、ありがとうございます。
あとはね、あの冗長性もそうだし、うん、どのぐらい自動で復旧するかとかっていうのを試すためのテストでもあったりします、
うんうんうん、
はい、レジリエンスとかいう言葉を使うかもしれないです、
ね、はい、
はい、でとはいえこういった手法が役立つことはありますということですね、うん、役立つ理由が下に4つ書いてあります。こういった手法は実行にランダムに選択された全てのアクションをログに残してくれますと、はい、単純に乱数ジェネレーターのシードのログを残すだけのこともあります。もしもこのログをそのままリリーステストになるようにリファクタリングすればバグレポートを始める前にそのテスト何回か実行することで役立つことはよくあります、はい、なのでランダム性があるもののログをちゃんと確認してそれを実装しちゃえば毎回それ実行できるよねと、
うんうん、
でそれをやることによってリリーステストは強固になるよねっていう話ね、
はい
はい、そもそもリプレイ時の障害の発生確率が低ければ障害が修復できたことを後から宣言することは非常に難しくなります。はい、で、障害の生じ方の幅はコードの中の疑わしい部分をピンポイントに特定するための手助けになるでしょう。
うーん、
はい、後の実行によって元の実行時に見つかったものより重大な障害状況が見つかるかもしれません、
うんうん、
そうなればバグの重大性とインパクトをエスカレーションさせることにもなるでしょう。
うん、
というわけで、非常にざっくり言うとですね、こんなテストもあるよというコラムです、
うんそういうことですね、
はい、
そういうことですよね。
そして効果的なシーンもあると、
うんうん、
はい、まあ、さっき言った通りこの意図しないものを、はい、アクション、
うん、
想定できないものをテストに取り入れることで、まあ、その未知なる脅威の検知ができる、う
ん、はい、
テストができるって話と、あとここのコラムで言って発展的な話で言うと、もしその失敗テストがフェイルした時には、
はい、
そのログ自体をきちんと保存してそれを再現するようなテストを実装すればいいじゃんってことを言ってたりするわけなんですよね、
うんうん、
はい、まあ、なので全然効果的だよっていう話です。はい、
はい、
じゃあ次、
はい、
17.3.3、
はい、
速度の重要性、ここで今日は終わりになるかと思います。
はい、
はい、コードリポジトリ中のすべてのバージョンに対して定義されたすべてのテストはパスもしくは失敗という結果になります。1行目大丈夫ですね、
うん、
はい、
大丈夫です。
成功か失敗しかないと、
ない、
はい、一見すると同じに見えるテストの実行を繰り返したときにこの結果が変わってしまうこともあります、
うん、
はい、テストのパスや失敗の実際の確率はテストを何度も実行して平均を取り、その確率の統計的な不確実性を計算すれば推定できます。はい、だ同じテストをやったのに失敗したり成功したりっていうのはあると、
うん、
でそれの失敗確率っていうのは、まあ、妥当な数を繰り返してちゃんと統計的にデータ取ればできるよねという話、
うんうん、
とはいえこうした計算をバージョンを切るごとに全てテスト全てのテストに対して行うのは無理だと、
うん、
例えばじゃあ100回とか1000回ぐらい同じテストをやって、
うん、
それの成功確率を求めるみたいなやつをやればそのテストの妥当性自体は分かりますよね、うん、例えば 1+1=2 みたいな簡単なテストも、
うん、
なんか1000回ぐらいやってるうちに失敗することがあるんですよ。それは後から出てくるテスト環境の不具合っていうね、
ああ
1+1=2じゃないですよって出ることはなくても計算できませんでしたとか言ってフェイルすることがある。
あ、なるほどね。
そういう話を今か、
はいはいはい、
考えようとしている。
はいはいはい、
はい、でもブランチ切るごとに全部そんなテストやってたら、
うん、
切りないですよね、
うんうん、
それもう 1+1=2 なんだからもう次行ってよって言ってるわけ
そうだよね。
そこで1000回も CPU 回してたら無理だっていうことがまず最初に書いてある、
はい、
演算処理の負荷という点で現実的ではない、はいはい、その代わり注目しているいくつもの問題の状況について仮説を立て妥当な推論ができる回数だけそれぞれテストバージョンごとに実行してみましょうと。こういった状況の中では無害なものもあれば対処できるものもあります。こうした問題の状況はそれぞれ全てのテストの実行に様々な度合いで影響します。そしてそういった複雑な
複数の状況による影響は複合的なものになるので、対応可能な仮説、すなわち本当に壊れているコンポーネントを確実かつ迅速にリストアップするということは、全ての状況に対してひとまとめに推定することになるのです。指示語が多いんで、もうポッドキャストを聞いてる側がかなりもう困難なそのとかそれがとか言ってるんで、かなり困難になってるんじゃないかなという気はしている。はい、まあ、言いたいのは、先ほどね言った通り、その妥当な数を計算するのを全部にはできない。その代わりとして注目しているいくつかの問題に仮説を立てましょうと、
うん、
で妥当な推論ができる回数だけそれぞれのテストをバージョンごとに実行してみましょうと言ってるわけですね、うん、なので全部は無理なんでスコープを絞ってやるといいんじゃないでしょうかという話です。
なるほどね、うん、
はい、続いて、はい、テスト用のインフラストラクチャを使うエンジニアが知りたいのは、要するにテスト実行者ね、
はい
はい、自分のコードが壊れているのかということだけです。そういったコードは通常実行されるテストの対象となる全コードの中のごく一部にすぎません、うん、そうですよね、まあ、大体1万行とか10万行ぐらいあっても、うん、テストでこけるのは数行、
はい、
ごく一部ですよね、うん、はい、自分のコードが壊れてないということになれば、見つかった障害は誰かの他の人が書いたコードに問題があるのかもしれないことを示唆します。言い換えれば、エンジニアは自分のコードがテストを不安定にしてしまうような予想外の競合条件を持っていないかどうかを知りたいのですと言っています。はい、というニーズがまずあると、うん、で、例えばじゃあ、あるエンジニアが2万1000以上のシンプルなテストを持つサービスを受け持っているとしましょう、
はい、
相当ありますね、
うん、
時折そのサービスのコードベースにパッチを提案することがあるとしましょう、まあ、何か機能開発をするとしましょう、うん、そうするとパッチを書かないといけない、
うん、
そのパッチをテストするためにパッチ前のコードベースのパス失敗テスト結果ですね、パス、成功と失敗と、うん、パッチ後のコードベースの成功失敗を比較することになるでしょう、
はい、
これイメージ湧きます、
うん、パッチ当てた後と前とで比較できるよねって言ってる、
うん、そう、テストの結果がもともと全部パスだったらいいんですけど、うん、まあ、ちょっと失敗してることもあるかもしれない、
うん、
じゃあもともと2個失敗のやつが次10個失敗になったらパッチ当てた後の方が悪いって明確に言えますよね。
そうですね、
まあ、そのだから、うん、テストの前後の結果を比較しようという話です、
うんうん
うん、で比較の結果が望ましければすぐリリース可能となるんですが、そうなった場合は多くのリリーステストや結合テストなどを検証し分散バイナリテストへ進むことになるでしょうと言っています、
うん、
まあ、Google の中だとそういったフローになるんでしょうね、うん、はい、で環境の不安定さを読み違えたために間違えてユーザーのパッチに問題があるとしてしまう割合はどの程度でしょうか、
うん、
はい、おそらく10個のパッチのうち1つが間違ってリジェクトされたらユーザーは激しく苦情を言ってくるでしょうと。石田さんが10個パッチ書いて1つパッチ、うん、いやこれダメだからって言ってたのが誤報だったら苦情で出します
よ、うん、そうだね、
はい、まあ、10個の分の1個だったらちょっとねってなるかもしれない、うん、ただ正しいパッチが100個あってそれが1個だけだったら大丈夫かも、
はいはい
はい、もしこの感覚が合ってるんであれば 0.99 リジェクトすべきでないパッチの比率は 0.99 の、はい、4万2000条根に注目すべきだということですと、はい、次の計算式によれば個々のテストは 99.9999% の正確性で実行しなければならないことになります。ウームとか
最後のウームなんだ
いやー高すぎるなっていう信頼性、
はい、
69っすかってなる、
うんうん、
高すぎるよね、
うん、
ここでこのショーは終わった
。すごいとこで終わってんだな。はい。
というね、
はあはあ、
話なんですね。速度の重要性、どこがね速度にかかってるかという話なんですが、
うん、
ちょっとそこまでね大きく分かってないですね僕もね。 まあ、ただ先ほど言った通り、はい、その妥当でかつすぐにユーザーにレスポンスを返すべきだっていうのが、はい、この章の主張だと思うので、うん、
はい、
あんまり入念にやりすぎてもダメだという話をしてるんだとは思いますね、
う
ん、
なる
ほど、うん、ということで今日はここで終わりになります、はい、はい、じゃあ今日は以上にしたいと思いますありがとうございました。
ありがとうございました。